ラジオミクス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香が、ニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。発売中の私の著書、日本が売られる、やデジタルファシズムの中でも触れているテーマから、さらにタイムリーな話題も交えて解説しています。さて、本日取り上げるのは、子どもへのコロナワクチン接種どう考えるです。今回はですね、2年前にも同じテーマで出演していただきました、楽和会丸太町病院院長、細川豊志先生にお越しいただいています。細川先生、こんにちは。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
先生、2年前にもこの番組出ていただいて、で、あの時は、まあ、普通は5年10年かかるワクチンを1年間でスピード承認したということの、そもそもの前提から、まあ、懐疑的だというお話をしていただいたんですけれども、今ですね、実際に、まあ、副反応ですとか、どんどん、まあ、世界中で出てきて、まあ、結構な騒ぎになっているんですね。で、その中で、子どもへのワクチン接種についてどう考えるべきかということで、まあ、賛否が巻き起こっているんですが、今、このワクチンの状況についてどんなふうに見てらっしゃいますか？
はい。実際にはですね、子どものワクチンといっても、まあ、5歳から11歳というのと、まあ、今回言われているような、まあ、生後6ヶ月から4歳以下という、まあ、2つに分かれるんですけども、まあ、実は5歳から11歳の子どもへのワクチン接種というのは今年の3月から始まりました。うん、その時にですね、まあ、一般的なマスコミに流れたのは、子どもたちが感染しても通常の風邪症状の程度ですと。それで心配はないんですけども、子どもが、ね、感染することで、親とかおじいちゃん、おばあちゃんとかね、他の人に感染させたら大変だから、ワクチン接種を子どもたちにさせましょうというようなキャンペーンの仕方だったんですね。
ああ、なるほど。
ところがですね、これはもうすでに、まあ、その WHO とかですね、ファイザーそのものを言ってるんですけども、実はこのコロナのワクチンには発症の予防効果や、まあ、重症予防効果は、まあ、ある程度エビデンスというか、まあ、証拠があると。しかし、他の人への感染予防の効果はないということをはっきり言ってるんですね。でさらにですね、厚生労働省が、まあ、昨年の2月16日に出している、まあ、公式の文書があるんですけども、そのことについては、ワクチンの基本的な性能として、発症予防、重症化予防が想定される。しかし、感染予防の効果を期待するものではないので、他の人への感染予防を目的として接種するでも、するものではないことに留意してくださいって書いてあるんですよね。ところが、今回はですね、あっさりと、生後6ヶ月以上5歳未満の全ての健康な小児へのワクチンの3回接種を推奨しますと、バンと出してきたんですよ。
小児学会がですか？
はい、小児学会です。この11月の、9日だったかなに発表されてますね。もう、いわゆるホームページなんか見ていただいても読めます。
はい。
正式の文章になってるんですね。ところが、まあ、それを全体で見ていくと、もちろん、エビデンスがあって重症化しないとか、子供たちが亡くなってるからとかあるんですけども、ただその中に、健康な小児へのワクチン接種には、やはりメリットとデメリットがあると。まあ、メリットというのは一応、今までの文献では、発症予防と重症化予防が子供にもあるだろうということになってるんですね。ところが、まあ、いわゆる様々な、まあ、時には死を伴うような副反応ですね。まあ、有害事象っていうのが正しいんですけども、そういったものについて、養育者、これは親御さんですね、が十分理解することが重要ですって書いてるんですね。で、さらに、同じ小児科学会が。
小児科学会が、はい、はい。それも書いてると。
それも書いてる。で、その中に実際に接種する際には、接種前、その途中、後にも、きめ細やかな対応が必要であるし、必ず、その社会の同調圧力というものが加わらないような配慮が必要ですというふうにも書いてるんですよね。で、今回もですね、多分これをお聞きになっている方で一番気になるのは、一体その、安全なのか、打った方がいいのか、そんなに子供のコロナの感染って怖いものなのかということの判断材料が欲しいと思うので、
はい。
できるだけ客観的な話をしたいと思うんですね。
はい。お願いします。
一つには、これは大人の時、最初からそうなんですけども、ご存知の方多いかもしれませんけど、まあ、日本で使われているファイザー、モデルナ、どちらもそうなんですけども、もしこの皆さん方が打たれているワクチンに副作用、有害事象があっても、会社の側一切責任を負いませんということで契約が結ばれているということがまずあると思うんですね。ご存知の方おられるかもしれませんけど。
ほとんどの方はご存知ないと思いますね。それは日本政府とそのファイザー、モデルナとの間の契約ということですよね、
はい、
先生。
もう最初から日本で使うというときに、もう会社は責任取らなくてもいいよって、緊急事態だからということになってるんですね。
なるほど。
はい。で、今回はあくまで子供さんのお話ですので、そのファイザーは子供さん用のワクチンっていうのを作ってるっていうのはご存知だと思うんですけども、必ずしも子供さんに限らずです、この小児用ワクチンというのも接種された方についてのまあ有害事象なんですけども、数としては6322回分ですね。まあ、同じ人に2回というのは、ね、それで被るんですけども、今年の3月から今年の6月までのわずか3ヶ月ぐらいなんですけどね。この間のね、実は死亡、ワクチンの影響かなという死亡者っていうのが、まあ実際には専門家のあれでは因果関係はわからないとされるんですけど、一応接種した後に亡くなっている方が149人もおられるんですね。
149人も。
その中にはアナフィラキシーが561人もいるんです。
はあ。
ただこの中に12歳未満という小さい子供さんで亡くなっているのは2人だけということが厚労省の報告には出ているのは事実なんですね。
なるほど。
はい。で、ちょっとね、またちょっと全体に戻ってしまうんですけども、いわゆるまあ、ワクチンによって亡くなっている方がおられますよということをご存知の方は結構おられると思うんですけども、はっきり言いまして、ワクチンというのはどのワクチンでもある確率で亡くなるケースはあるので、絶対に安全なものではないと思うんですね。で、それが皆様で一番ご存知のインフルエンザワクチンで説明すると、
はい、
2019年の1年間に、ですが5600万人の方がインフルエンザワクチンを打たれたんですよね。
はい。
で、亡くなれた方は実は6人なんです。これは亡くなれたというのはそのワクチンとの因果関係が否定できないと報告された症例ね、厚労省に。
なるほど。
6人なんですよね。ところが、このコロナワクチンに関しては、2021年2月17日から今年の10月9日、まあ、時間すると2年と8ヶ月ぐらいなのかなの間に、その亡くなった方って、全部で回数としては2億1500回になるんですけども、この死亡者がね、1683人なんです。で、この6人というのを、例えば、インフルエンザ1年間ですから、これを2年半後に換算したとしても、到底その数には及ばないんです。
凄まじいですね。
結構な数だと思います。
これ、先生、1683人というのは、ワクチンとの因果関係が否定できないというケースですよね。
これは因果関係がわからないんです。
わからない。
というのはね、その以前に例えばこのワクチンで亡くなった方がここがこうなってこうなってこうなって亡くなったり、こういうのがワクチンで亡くなった例ですよってあればいいですけど、ないからね、正直言って私でもっていうか医師の専門の医師でもこれがワクチンによるものっていう証明はまず無理ですね。はい。だから今まで因果関係が承認された確か90歳のおばあちゃん一人やったと思うんですね。はい、というのがまあ現状にあるということになります。はい。で、まあ、いろんな、有害事象の報告はあるんですけども、まあ、アメリカっていうのは、割と自浄作用のあるところもありまして、実は、まあ、客観的に、その、有害事象を見るワクチン有害事象報告システムっていうの報告があるんですけども、これが、過去30年にアメリカの全てのワクチンを打った場合に出てきた有害事象と、この2019年から2022年までのわずか16ヶ月の間にコロナワクチンにある有害事象の比較っていうのがあるんですけどもね、
はい、
それがなんと脳卒中が680倍、心臓に関して480倍、死亡者が68倍という驚異的な数字が出てます。これはアメリカの政府のホームページからも見れるんですけどね。
うんうん。凄まじいです、
ね。凄まじい。それでもう一つ小児のコロナでね、確かに亡くなってる子供さんおられるので、親御さんも大変ですし、世間もあれなんですけども、今年の1月から8月までの8ヶ月間の間に、実は子供さんが亡くなっている例は41例あるんですけどね。
はい。
そのうちで今回対象となっている、まあ6ヶ月から4歳ね、以下。っていうのはね、14例なんですよ。
へ
ぇー。この14例っていうのは、14例という数だけだと、ほれほれやっぱり16人も死んでるじゃないかとなるんですけども、これは私も孫がいるんで、とっても怖いと思うんですけどね。5歳未満の子供さんの死亡者っていうのがどれぐらいいるかなんですけどね。
はい、
これはもう10年ぐらい前のデータですけど、今とさほど変わりません。 そんな中で一番多いのはやっぱりもともと生まれてきた時の奇形とか染色体異常で亡くなる方が大体1057人、これ1年ですよ。
うん。
で、当然交通事故でありますとか、お風呂で溺れるとか、やけどとかね、事故がありますよね。これが年間272人おられるんです。
うん。
で、赤ちゃん、小さいね、赤ちゃん、また寝たままというか歩けない赤ちゃんたちで、乳幼児突然死症候群ってよく言われますよね。うん、
はい。
突然赤ちゃんが亡くなっちゃったっていう。
はい。
あれだけでも年間ね、まあ、でも145人いられるんですよ。で、普通の細菌による肺炎でだいたい43人なんです。
年間にですね。
年間になんですね。
はい。
で、コロナに関しては、この子供さん、5歳未満の子供さんの死亡者っていうのは8ヶ月間で14人ですから、まあそれで少し増やしたとしても16、7人。だから子供さんの14人という数字だけを見れば、あ、14人も死んでると思われるかもしれませんけど、子供さんって年間ね、2000人とか3000人とかって亡くなってるんですね、いろんなことで。これはね、大人の時もね、現在この2年8ヶ月、2020年4月から、だいたい5万人ぐらいの方が亡くなってるんですよね。
はい。
5万っていう数を聞いたら、みんな思われるんですけども、実際には肺炎とインフルエンザでだいたい年間10万人死んでるんですよ、今までずっと。
毎年ってことです
ね。毎年です。うん、で、これを2年8ヶ月に置き換えれば、だいたい23万人ぐらいになるんですよね。ということは、コロナよりも普通の肺炎とかインフルエンザで亡くなっている方が4倍もいるんですよね。
4倍もいる、
は
い。
ただ、マスコミはこの数字、絶対的な数字だけを出して、他との比較っていうのを一切やらないので、5万人1年亡くなってる大変、5万人2年8ヶ月で亡くなってる大変だと、それは数字だけ聞いたと思いますよね。
それは煽られますね。怖くなりますね。そこだけ切り取られると確かに。
これはね、日本にはまあ1億2、3000万の人がいたら、年間に、ね、120万人亡くなってるんですよ。
はい。
でもそれ考えれば、まあ、言い方悪いですけども、その数字っていうのはそんなに多くないんですよね。老衰だけでも年間11万人亡くなってるわけなんでね。
まあ、その死亡してる数字だけを見ると、まあ、そこまで大したことないのかもしれない。ですよね。それで今一般の人が知りたがってるのは、ワクチンを打ったことによって例えば副反応が出てしまうとか、はい、コロナになるよりも、まあ、デメリットというかリスクがあるのかないのかっていうことが本当にわからないと、
はい、そうですね、
いうことが
多
い。
ですから あの怖さを煽るわけではなく、アメリカのきちんとした報告は、子どもの報告がありますので、はい、ちょっとそれを判断していただきたいんですけどね。
はい。
まあ、実は日本でも使うという、ファイザー製のワクチンが、まあ、90万件ぐらい使われた中で、そのうちの8541人にきちんとした調査がされたんですね。
はい。
その時に、まあ、生後6ヶ月から2歳と非常に小さな。だけでも、局所反応だけでも、1回目が 19%、2回目が 18.3%。から熱が出るとか、下痢、発疹、吐き気、不機嫌とか、泣きわめくとか、食欲不振、経面健康なんかは、1回目 55.8%、2回目47%、まあ、2人に1人ぐらいあるんですよ。
それはすごいですね。で、
発熱が意外に少なくって、まあ、18.7%、2回目が 13.8% になってるんですね。
はい。
で、さらにもうちょっと大きな子、まあ、3歳から4歳ですけども、が、だいたいやっぱり局所反応が28、まあ、4人に1人、2回目 26.5 で、やはり4人に1人ぐらいがいると。やっぱり同じような全身反応もお腹痛いとか筋肉痛とかね、頭痛とかいろんな吐き気とかいろいろあるんです。これがやっぱり 32.2% が1回目で、2回目が 29.、まあ、3人に1人は出ていると。
ええ。
発熱もやはり 10% ぐらいはあるということなんですね。
うん。
ところがね、ここでちょっと大事なことなんですけど、今回、その6ヶ月から4歳までの子供には3回打つって言ってるんですけども、3回目のデータって全然ないんですよ。2回目までしか。
そこだけ、つまり2回目で打ち切ってるってことですか？
まあ、ほとんど打ってないんですよね。
それはちょっと不思議ですよね。
いいですね。なぜ日本だけこれ言い始めたのか、ちょっと、まあその辺のことはあれですけどね。まああくまで客観的なデータとしてはそういうふうにまあ示されてるということになるんです。
実際その、まあ素人質問ですけれども、その小さな子供に、はい、ワクチンを3回打つ。それは実際大丈夫なんですか、小さな
大丈夫というデータは全くないです。大丈夫でないというデータもないです。
これは親御さん判断するの本当に大変な状況ですね、そうすると今。
とにもかかわらず、まあ、小児科学会にしても、厚労省にしても、あくまで自分たちは自己責任でやってくださいと最後は言っているということは事実です。
責任は取らないということですね。
誰も取れないでしょうね。
取れないですよね。
医学的にもなかなか証明は難しいです。
はい。
これもね、 あくまであれなんですけども、まあ皆さん方結構一般的にそのアメリカであるとか WHO とかの発表っていうのはまあ信じられるケースが多いんですけども、
はい、
驚かれるかもしれませんけども、実は WHO っていうのは2021年11月24日去年ですね、18歳未満には接種すべきでないという声明を出してるんですよ。
去年の11月に。
はい、はい。で、これがね、実はアメリカでその3ヶ月前、8月23日にアメリカの FDA と言って、アメリカでは化粧品とか、それから食料とか医薬品とかの、それを許可ですね、副作用があるとかないとかいうのを、それを決める、まあ、米国食品医薬品局というのがあるんですけども、ここが12歳以上、18歳未満の接種を承認したことを受けて、WHO は慌てて18歳未満の接種すべきでないという声明を出したんです。以前大人の場合は自分の判断でしたから、まあ、自分の命のことだけなんですけども、
はい、
子供さんですからね。
そうですね。
もう子供さんどちらでなくしても親御さんはやっぱり随分すごいことになると思うんですね、ショックでしょう、
ね。はい、おっしゃる通りですね。
ここはその簡単にあれするだけでなく、やっぱり客観的なデータを集めて自ら判断するということで、うん、後で後悔しないようにということが大事だと思います。
とても大事ですね。先生、例えば子供さん打ったとしてすぐに何かなかったとしても、結局これを打ったことでずっとね、成分が体の中に残るわけですよね。後から何かがあるかもしれない。それもわからないですよ。
そうですね。まあ、それも時々はですね、やっぱり陰謀論的にですね、2年3年にみんな死んじゃうとかね、まあそういう極端な話も出てしまうから、まあ逆にそれで嘘だって叩かれる時もあるんですけども、正直なところ、わからないですね。
わからないですね、うん。
で、これもご存知かもしれませんが、今 WHO は、このワクチンが出てから、そのワクチンの定義を変えてですね、要するに免疫に影響のあるものは全てワクチンという定義に変えたんですけども、もともと皆さん方がインフルエンザとか様々なワクチンありましたよね。それの定義には全く当てはまらないんですね、このメッセンジャー RNA ワクチンというのは。まあ、正式に言えば当時のワクチンの定義とは外れてるんですよね。
先生ね、これ一般の人がじゃあどうやってそういう専門的な情報は私たちは分からない、じゃあどういうふうに判断をしていったらいいんでしょうか。
まずはまあこういうふうなものを聞くということが大事
です。ラジオミックス京都の皆さん、
はい、まあ、それと、はい、今堤先生の書かれている書物もありますし、一般的にもその気になって探せば昔と違って隠し通すことできないと思うんですよね、今情報っていうのも。
そうですね、それは本当にそうですね、は
い。ただ、どちらもですけども、むやみに恐怖を煽るような情報もたくさんあります。はい、その取捨選択っていうことは大事になってくると思うんですけども、うん、それも数を見てる間にこれは怪しい、そうではないと分かってくるんですよね、だんだん。うん、
なるほどね。
だからやっぱりそれを調べて、自分で調べてみるという努力をまず開始されることが大事だと思います。
うん、うん、うん、うん。
はい。
それとても大事なことですね。
はい。
まずはちゃんと冷静にデータを集めるということで、まあ、みんながやっているからということで飛びつかないと。小さい子供さんの接種券配り始めましたから、まあ今ちょうどいいタイミングだったと思うんですよね。こう今日の細川先生のお話を聞いて、まず立ち止まって、まあ、ゆっくり判断をしてくださいと。
あくまでご自分たちの判断に委ねるということを、まあ、正直進めてる小児科学会ね、推奨してると言いながらもそうですし、高齢者は最初からその立場ですし、ただそれを判断するような数字が多分皆さん方にはなかったと思うので、今日はそれを示させていただいたということですので、また皆さん方の判断に任せたいと思います。
細川先生、本当に貴重な数字と、それから情報の読み方、本当にありがとうございました。まだまだですね、細川先生も本当に幅広いので、いろいろお伺いしたいことたくさんあるんですけれども、今日はちょっと時間が来てしまったので、またぜひ先生出演してください。今後とも。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は金曜日の9時25分から、また日曜日の6時55分からも再放送されています。番組の再放送終了後には、ラジオミクス京都の番組ページや、Apple のポッドキャスト、Spotify からでも何度でもお聞きいただけます。そして毎月一度配信している私の会員制動画コンテンツ、月刊アンダーワールドの中でもより詳しく取り上げておりますので、
堤美香スペース月刊アンダーワールドで検索してみてください。そして、ね、16日には、文春新書から私の新しい新刊、食が壊れる私たちは何を食べさせられるのかも発売されますので、ぜひ皆さん Amazon や本屋さんチェックしてみてくださいね。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル。今年も1年お付き合いありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。では皆さん、良いお年をお迎えください。